9日の小樽尻べし版です。樽京再起へ新人2人加入。小樽市内唯一の社会人野球クラブチーム小樽野球協会樽京が24日に開幕する全日本クラブ選手権北海道予選に向け調整に力を入れています。今季のスローガンは再起。期待のルーキー2人の加入も追い風に25年ぶりの全国大会出場を狙います。樽京は1927年昭和2年の創設。かつては道内のアマチュア球界を牽引する強豪でしたが、近年は結果が振るわず、全日本クラブ選手権の全国大会は2000年を最後に出場できていません。昨年の選手権同予選は2回戦で敗退しています。チームが雪辱を期す中、獲得した新人2人はいずれも札幌大谷高校、札幌大谷大学出身の佐藤さん22歳と大見さん22歳、ともに実績は十分です。佐藤さんは札幌大谷高校が18年の明治神宮大会で優勝した時のメンバーで、翌年には甲子園の土も踏みました。打力が魅力です。大見さんは大学で才能が開花。主将を務めた昨年は、札幌六大学野球のベストナインに選出。50メートル6秒の俊足と攻守が売りで、樽京では守りの要の遊撃手を任されます。樽京は25日、選手権同予選の初戦を迎えます。ここまでオープン戦は4勝2敗、再起へ仕上がりは上々です。次です。春の高校野球、小樽支部、明日開幕。全道大会出場をかけて、尻べし管内の11校8チームが戦う第64回春季北海道高校野球大会小樽支部予選が10日、小樽市営桜ヶ丘球場で開幕します。開幕戦は昨年春の支部予選で優勝した北翔と小樽長陵が対戦。北翔はエース敦賀と最速149キロの剛腕、中谷の2枚看板で鈴木を軸とする打撃陣が援護します。小樽長陵は唯一の3年で主将の村岡がチームを引っ張ります。小樽明豊は主将の三橋を中心に打たせて取る野球を心がけます。対戦相手のくっちゃんは昨年春の支部予選で準優勝。持ち前の打撃に磨きをかけます。小樽応用は飯座から強力なクリーンアップ陣に注目が集まります。小樽双葉は下位打線からでもチャンスを作るつなぐ野球で挑みます。小樽水産、倶知安農工、スッツ、蘭越の連合チームは連携を密にし、堅実なプレーを徹底します。小樽未来創造は2シーズンぶりの単独出場。昨年秋に連合を組み、共に戦った小樽水産が加わる連合チームの打倒を目指します。全道大会は26日から札幌丸山球場で開かれます。次も小樽からです。ゴッホの絵画作品、ガラス片使い再現。オランダの画家ゴッホの絵画を再現したガラスモザイク作品を展示する企画展が、小樽市境町の北市ベネツィア美術館で開かれています。ゴッホの油絵の大胆な色使いが細かなガラス片で表現されています。作品はモザイク芸術が盛んなイタリアの古都ラベンナの工房にベネツィア美術館が依頼して制作。様々な色のガラス片を 職人が1枚あたり180時間余りをかけて貼り、原画を忠実に再現しています。企画展では、収蔵する全26点のうち12点を展示。このうち、灰色の帽子をかぶった自画像では、顔に明るい黄色のガラス片を使うなどし、彫りの深いゴッホの顔立ちを際立たせています。現在の展示は8月25日までの予定で、その後は作品を入れ替えます。入館料は一般500円などです。問い合わせは、ベネツィア美術館、電話0134-33-1717へどうぞ。次はくっちゃんからです。くっちゃん農工に農業土木コース。くっちゃん農工は本年度唯一設ける生産科学科で2、3年生が学ぶ専門コースを再編しました。従来の生産加工、生活園芸の両コースを統合したアグリプロダクションコースに加え、農業基盤整備の土木・測量技術やスマート農業について学ぶアグリベースコースを創設。この春入学した1年生24人が進級する来年度から授業を行う予定で、くっちゃん農工は地元などの産学官と連携した人材育成の強化を目指します。くっちゃん農工はかつて農業土木科を設けていましたが、生徒数の減少に伴う学科再編で2001年度に廃止、農業土木の専門知識を学べる機会が少なくなっていました。一方、卒業生の地元定着は長年の課題で、地元経済界などから一定の需要がある農業土木分野の人材育成や新コース開設の要望が続いており、農工がカリキュラム作りを進めていました。新設したアグリプロダクション、アグリベースの両コースは、今後、生徒が2年に進級した時点でどちらかを選択します。特に要望の強かったアグリベースコースの開設にあたり、農工は多様な学びを実現するため、倶知安商工会議所や北海道科学大学、小樽開発建設部と連携協定を結ぶなどして関係を強化。出前授業の講師派遣や各機関による生徒の実習受け入れなどを通じて実用的な学習につながるようカリキュラムを工夫します。今後は農工への進学を検討する中学生らに新コースの特徴を伝え、生徒増につなげたい考えです。入学後は1年の総合学習の授業を通じて各コースの魅力を理解してもらえるよう努めます。次はスッツからです。米沢商店が破産。スッツ町、新栄町の食料品販売業米沢商店が函館地裁から破産開始決定を受けました。東京商工リサーチ小樽支店によりますと、負債総額はおよそ4000万円。決定は4月23日付です。米沢商店は1953年の創業。現本社地にあった店舗と、後に町渡島町に開設したファミリーショップ米沢で営業していました。次は黒松内からです。町民センター改修。臨時町議会は8日、黒松町総合町民センターの改修事業費に2億9200万円追加し、合わせて9億2800万円とする本年度一般会計補正予算案を原案通り可決しました。事業費の大幅な増額は、町が見込んでいた国の交付金の一部が受け取れなかったことや、資材や人件費の高騰が要因です。不足分は町の基金や地方債で充当します。次も黒松内からです。 静狩地区の金山私屈差し止め求め要望書。日本魚類学会はオーストラリアの金探査会社の日本法人ジャペックスが長都渡島管内長万部町にまたがる静狩地区で計画している金山の私屈に反対し、差し止めを求める要望書を国と北海道に提出しました。提出は4月25日付。要望書は私屈や鉱山開発が実施された場合、黒松内町内などを流れる朱太川の生態系に悪影響を及ぼす可能性があるとして、事業の差し止めを要求。手続き上、差し止めができない場合は、環境影響評価の実施や排水基準の規制強化を求めています。次はお知らせ3点です。16日に花祭りの催し、小樽仏教会は釈迦の誕生を祝う花祭りの関連イベントを16日、小樽市民会館で開きます。元スピードスケート選手で長野オリンピック銅メダリストの岡崎智美さん53歳が講演します。講演は午後6時からで、入場料1000円、市内の仏教系の保育園と幼稚園の合わせて8園に通う園児およそ300人による歌の披露は1時半からです。無料です。問い合わせは長照寺、電話0134-54-6750へどうぞ。続いて7月16日は PMF 小樽公演、国際教育音楽祭パシフィックミュージックフェスティバル PMF アンサンブル小樽公演が7月16日午後6時半から小樽市民センターマリンホールで行われます。声援中吹奏楽部が一部共演します。小樽公演は2010年以来5度目です。オーケストラのメンバーおよそ20人が出演します。チケットは前売り当日とも2000円。5月17日から小樽市民センターなどで販売します。次のお知らせです。来月8日にオペラ公演、札幌室内歌劇場は6月8日午後2時からオペラ公演モーツァルトとサリエリを小樽市築港の大型商業施設ウイングベイ小樽内の市民劇場小樽座で行います。2部構成です。一部では1780年代のウィーンで宮廷楽師長だったサリエリ、この時代に活躍したモーツァルトの各オペラ作品を上演。2部ではモーツァルトの才能に嫉妬し毒殺を図ったサリエリの苦悩を描いたオペラ、モーツァルトとサリエリを披露します。チケットは3000円、全席自由。予約は申し込みフォームから。問い合わせは札幌室内歌劇場、電話011-211-0471へどうぞ。次はつれづれアットマーク岩内支局です。誠実な報道へ思い新た。不良が続いていたスッツのコウナゴが今年は上がった。生しらす丼を提供するしらす会館には連休中、札幌などから多くの観光客が訪れ、行列が絶えなかった。道の駅港マーレスッツでも、ことぶきかきなどを提供する海鮮屋台が催され、春の日差しにきらめく日本海沿いを走ってきたたくさんの観光客が旬の味を楽しんだ。スッツを初めて訪れた札幌市の40代の女性は、同僚がスッツで働いていた経験があり、いつか来てみたいと思っていたのだという。スッツの人はスッツのことがすごく好きなんだと思っていたんです。スッツでは核のゴミの処分場選定を次の段階に進めるかどうかを問う 住民投票を行う見通し。未来を大きく左右する選択が目の前に迫る。秋には町長選挙もある。町を愛する町民が町の未来を納得のいくまで考えられるよう、町内外のことを誠実に報道していかなければならないと思いを新たにした。つれづれアットマーク岩内支局でした。これで9日の小樽しりべし版を終わります。